使徒言行録3章の1節から10節までです。ペトロが足の不自由な人を癒したというところですが、ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に行ったというんですね。この時にはこういうふうに朝と昼と夜に1日に3回ですね、こういうふうに祈るっていうふうな習慣があったということなんですね。で、昼はまあ3時ということです。で、午後3時祈りの友会っていうのが、戦前からあったのはここからではなくて、午後3時にイエス様が息を引き取った、その時それをですね、私たちのために死んでくださったということを記念するために午後3時というのをしたんですけど、この祈りの時も午後3時ということで、この当時はあったみたいですね。 昼の祈りで、この時には、初めの頃はそういうふうに神殿にも行ってたんですね。自分たちの家でも集まって、自分たちそれぞれのかなりちょっと広めの家のところでも集まったりしてたわけなんです。で、だんだんとですね、神殿には集まらなくなっていったんですね。そういうことで、これ最初のうちだけなんですね、この神殿に集まってたっていうのは。で、それは前のところにも書いてあったですね、42章の46節にも、毎日ひたすら心を一つにして神殿に行ってたと。そして家ごとに集まった。家ごと、今言ったように家族がですね、それを受け入れるような、そして家も割合広めの、そういうところに集まって、共にこのように一緒に食事をして神を賛美していたということだったんですね。で、それがだんだんともう家で集まるようになったんですね。その家の集まりをエクレシアと。で、エクレシアというのを後の中国語に訳するときに教会と訳したわけなんですね。そういう専門の建物をはるか300年も後にならないと建てられはしなかったわけなので、みんな集まりのことをエクレシアと。で、聖書というのはここだけを読んだらですね、人たちはなんか神殿に集まってたんだとかいうふうに間違ったことを言い出すことになりかねないんですね。これは本一時的なわけです。で、そういう意味で、聖書はですね、ある部分だけ切り取ってですね、そこだけ取り出したら全く違ったことに、なるということもしばしばあるわけです。で、ここで生まれつき足が歩けないっていう、こういう人の場合はですね、目が見えない、聞こえない、口がものが言えない、聞こえないっていう人たち、非常にこの生活そのものが苦しかったわけですね。もうそのまでは生きていけないわけです。で、この人の場合にもですね、運ばれていくっていう。で、このエルサレムとか丘陵、平地でないんですね。だいたいこの山の800メートルもの山の頂上の町なんです、ね、エルサレムっていう、今でもそうですが。そういうことはこの文章だけを見ていたのではとてもわからないわけですね。なんか平地にある、だいたい首都っていうのはだいたい平地にあるのが多いわけなので、例えば日本でもですね、京都でも平地っていうか盆地ですよね。それから奈良もそうです。東京なんかもちろんそうです。その高い山のですね、頂上地域にあるようなことは考えられないものだから、分かりにくいことなんです。で、そういう平地でないから、もう絶えずエルサレムでも、それを言って初めて私もはっきり実感をしたところですけど、知識としてはですね、山の上にある町と知ってよってもやっぱり平地のような感覚でおったわけですけど、もう絶えず丘陵があるんですね、坂道は。そんな当然だから人を運ぶといったってですね、今には車も何もないわけです。人間が運んでいくわけです。だから毎日そんなことしたらとっても大変なことです。で、しかも離れておるわけですからね。外、神殿というのはここに一つだけしかないから、離れたところに乗ったらずっと運んでいかないかも。毎日そういうふうに、そういう運ばれる人もですね、運んでいく人もどんな気持ちだっただろうかということですね。もう本当に生きていくのが非常に苦痛であったんです。これは自分がもしそういう状態になったらどんな気持ちで毎日を送るだろうか、考えてみたらいいわけですよね。 毎日他人の世話になって運ばれていかないといけない。 そこですら何かって言うと、通りがかる人にくださいくださいとずっと一日言っとかないといけないですね。もうほとんどは見て見ぬふりをするか一別して、そして通り過ぎていく。で、雨が降らないと埃がいっぱいなんですね、この地区は。で、そういうようないわゆる古事記しかできない、他の仕事は一切できないと、車椅子もないわけですから、それでもこれしかないというんで、それならも運んでいってやると、お前誰でも行って、もらえもらえと、もうそういう決まりきった非常に苦痛なですね、まあ、社会のいわば底辺に置かれた人だったわけですね。で、そういう苦しみっていうふうなものはここに一切書いてないんだけど、私たちが読むときにはですね、こういう表面を読んだってそんな全然わからないわけです。ですね、自分の身近な人なり、自分がそういうふうになったらどんな気持ちで、毎日を過ごすだろうかと。そういうふうな気持ちの人にですね、いわば希望なんか全然ないですね。癒されることもあるし、社会保障も何もないわけですから、もう死ぬまでそんなしのがない。しかも病院やもないわけです。治療所やも。お先真っ暗というふうな人。そこでですね、ペトロとヨハネは彼をじっと見たというのはですね、この人が求めていたのは物だったんですね。毎日物、食べ物なりお金少々なりをくれるからそれだと思ってきたけど、ペテルとヨハネは聖霊が非常に満たされておったから、この男の人をじっと見たらですね、毎日の生活に非常な苦しみと悲しみ、希望のない絶望感、絶望というのをしっかり見て取ることができたということです。ここの後なるにですね、そういう人を癒すぐらいであってですね、精霊ってのは同時に見抜く力を持っているわけです。で、そういうことをもう当然、たくさんの人たちがここに出入りしてるんですよね。誰でも彼女をじっと見据えたりしないわけです。特別に苦しい状態の人、積もり積もったですね、悲しみや苦しみや孤独や見捨てられた、バカにされたり、そういうふうに、現在のようにですね、いろんな学校や専門が職も与えられるような、あるいは会社に最小限何パーセント、雇いなさいとかいう、そんなことは一切ないわけなので、病人、老人、それから障害を持った人たちっていうのは社会から多く見捨てられるという存在だったわけですね。で、その見捨てられた苦しみや悲しみは誰に言ってもですね、まあ、ほっとかれたような状態の時代です。ですから、それをペテロとヨハネがじっと見たということです。そうして、私たちを見なさいと。この男の人はですね、このペテロとヨハネが特別なものを持っていると全く思わないんだけど、見なさいと言ったからじっと見つめた。おったら、ペテロがですね、私にはそんなお金なんかをあげるものはないと。けど私が持っているものがあると。それはイエス・キリストの名によって立てって言ってるの。持ってるものいったら何なんと。イエス・キリストの名っていうのは本質ですね。イエス・キリスト自身、その力。要するに一言で言えば、イエス・キリストを持ってるって言ったんです。キリストは神も復活して神と同じだから、神と同じようなものを持ってるんだと。これが一番の持ち物ですね。この世界の中で一番の持ち物はイエス・キリスト様を持っている、神様を持っているということなんですね。だからその神様によって、力によって立ちなさいと言ったわけです。この簡単な言葉のようだけど、これは考えてみたらですね、非常に意味も深いことです。漁師なんですね、このペテルとヨハネ。魚取りなんです。学問も社会的な地位も特別な技能も何もないわけです。おそらく文字も読めなかっただろうと。文字読む必要がないからですね。学校へもないからです。そんな人でもですね、このようにイエス・キリストそのものを与える、持ってると言える、私が持ってると。 でこの後前言ったように聖霊が与えられてたんですね。聖霊とキリスト同じなわけです。だから私は聖霊様をしっかり持って与えられて持ってると、キリストを持ってると、神様を持ってると、みんな同じ意味になるわけです。 そういうことですね。この人間は非常に弱くて惨め、惨めな罪深い存在で、つい昨日の日曜日の集会でもですね、あのダビデのような人ですらもあのような罪を犯したと、それも赤裸々に書いてある、はっきりと書いてある。それはそんなに弱くて、醜い悪いように罪を悪い罪を犯した人でも、そういう人を用いて、神様が用いて神の国のために進めていくんだという、そのことのためにですね、ああいうふうにはっきりしたことを、もう読みたくもないようなことを何で書いてあるか、人間の模範的な行いを書いてあるんではなくって、神の大きな計画を書いてある、そのためなんですね。あのような罪を犯してもここから悔い改めるならば、神様が道具として使ってくるんだと、そういう極限のもう本当にひどいですね、目も当てられないようなことをやってしまった人でも、神様がそれを許してですね、本人が悔い改めた時にはそれを許して、そして神の国のために使っていくんだという、それを神のご計画を書くためにああいうことも書いたわけです。で、そういうふうに、聖書っていうのは人間がどれだけ偉いかなんていうことを一切目的じゃない、そんなんだったらあのダビデがああいうひどいことをしたことは決して書かなかったんですね。その点がこの社会と全く違う点なんですね。この社会は特別な人間がどんなに素晴らしいか、どんなに立派か、どんなに力あるか、そんなことをいっぱい書き立てるわけです。まあ、新聞やマスコミもそれで満ちてるはずですね。悪いことをした人も書き立てられてしまうんですね。どっか捕まったなんかしたと、そういうことをカメラマンが言ってですね、そしてそこの家から何から道路までみんな映し出して、全国に放映する人が一体どこにあるんかっていうことですね。そんなことをして何の良いことや清いことが生まれるだろうかと、まあ、そういうようなことで、私は録画をしてしばしば、あの食事の時にだけ見るためにですね、録画をしておいて、で食事の時、朝でも昼でもですね、食事の時に見るようにしてあるんです。そしたらそういうつまらないっていうかですね、そんなどういうふうな狂気が映したり、そんなふうなこと全部パッと飛ばして見える、必要なとこだけパッと見えるからですね、便利なわけです。その前のニュースの時は早送りしたくったってできないですね。だから音声を消したりするとかして、しますが、まあ、そういうふうにですね、私たちはこの世ではですね、人間がどんなに立派かっていうふうなことばっかりをこう生やし立てるですね。まあ、それは学問の世界でも政治ですね、政治の世界でも特にスポーツの世界でも何でもそうです。一番になったって言ったらものすごくみんな褒めさせるわけです。私なんか一番になった、それをどうしたのって言いたいぐらいですね。たった一人しかできないんです、一番って。ですぐにまた別の人が一番になる。そういう人を褒めそやしてですね、一体何の良き力が自分にあるこうやってこうだろうかと、すぐに消えてしまうわけですね。で、聖書はそれと全く違うわけです。何が言おうとしてるかっていうと、そういう全ての人、どんな弱い人でもですね、学問の賢くも何もないような人でもですね、求めたら、あるいは神様のご意志によって与えられるのが一番良いものが与えられる、神様ご意志を与えてくださるという、そういうことこそ素晴らしいわけですよね。それがこの世の本とも全く違うわけです。ペテルとかヨハネというのはただの漁師ですね、お魚を取る、そういう人が特に主要な弟子、代表的な弟子として選ばれたっていうところにですね、私たちの今日においても大きな意味があるわけですよね。で、ここのとこだけでも表面で読んだらこんなことあるはずがないとかですね、何よって立てやって、足が歩けない人立ち上がって歩いた踊るまった、こんな本当か嘘違うかなんて思ってしまうわけです。じゃあここのところ実際にですね、本当にキリストの力を受けてこんなこと起こるんですよね。少数だけれども実際にも起こってきた。それはキリストご自身がこういうことをできたからです。キリスト本当にまあ大いなる神と同じっていうのはですね、2000年経ってもその影響力が全く消えないわけですからね。そんな人がどこにおるかということです。 人でないからですね。私なんかも誰から勧められたんだと突然そうなった。で誰がそうしたのか。それはキリストですね。生きておるキリスト、目に見えない神様と同じ。それが私を引っ張り出したということなんです。だからそういうキリストの力を本当にもらった、この時聖霊を豊かにもらったから、だからこのペテロたちもできたわけです。だけど私たちはできないではないかというふうに言って、こんな関係ないと思う人もやっぱりおるわけです。でもそうじゃないんですね。イエス・キリストを持ってるということはですね、イエス・キリストの語った言葉、神の言葉を持ってる。それと関係、深い関係があるわけです。ここにおる人たちもですね、誰かから語られたイエス・キリストそのもの、あるいはその心から出た神の言葉をもらったんです。誰かが持ってた。それで2000年間来たんですね。ずっと来たわけです。それで何らかの形で立ち上がることができたと。いや、これはどうもまだは自分立ち上がってないんだ、ちょっと寝たままだっていう人。それは、まだ教会とかに行ってる人もおるかもしれない。だんだん立ち上がってくることが本当に求めていたらですね。そういうふうに立ち上がってですね、神の国の道を歩き始めるって非常にこの象徴的な意味があるんですね。でそういうふうな全ての人に当てはまるような象徴的な意味がですね、実際にキリストやこの最初のペテロ、ヨハネたちの時は本当に目に見える形で起こったわけです。イエス・キリストの復活もそうですね。目に見える形で実際に起こった。そしてそれと同じことは霊的な形でみんなに起こるようになったんです。新しい時代というのはですね、私たちも復活させていただく。そして生きているうちからですね、キリストを本当に信じたら、死んだような希望もなかったものがやっぱり蘇って、不思議な力、新しい力をそれなりに与えられる。そういうようにここの一言ですね、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの力によって、それで私たちは立ち上がって歩いていくことができるっていう、この一言はみんなに当てはまるわけです。で今日の私たちも今言ったように、誰かからイエス・キリストをもらったですね。その人が持っているものを告げ知らされて、そして納得してもらって、でそれなりに寝てたものが、あるいは死んどったようなものが立ち上がって、なんとかそれぞれ歩みの代償はあるけれども、しっかりこう 歩く人もあれば、なかなかあんまり歩けない人もいるかもしれないけど、何らかの形で立ち上がって、その人それぞれに歩き始めたということになりますので、みんなに当てはまるわけなんですね。で、そのこと、私たちも今日もですね、今持っているものって何を持っているのか。お金もない、財産もない、健康もないっていう人もおるわけですね。もう病弱で一日大方寝てないといけないっていう。それでも一番良いものを持てると、それがイエス・キリストということなんです。キリストを持っていると、これは水野源蔵さんなんかも寝たきりで物も口も言えないって、ほとんど動けなかったけど、しっかりキリストを持ってたから。で持ってるものをですね、あの人の場合は口も言えないんだけど、死という形に表現して、いろんな人に与えて立ち上がらせることにつながったんだけども、私たちもですね、今私たちが持ってるものはキリストの言葉でもあるんですね。キリストの言葉が本当だと思える、神様お父様と言えるのは、それはそれなりに聖霊が与えられているということになるわけですが、だから持っているものを与えようと。これは具体的にはですね、祈りという形で聖なる霊が風のように誰それのところに吹いていくようにという祈り、持っているものを与えようとすることであるし、手紙とかですね、電話とかメールとかででも少しなりとも御言葉を書いて送ると。で一言コメントですね、この御言葉でこういうふうに心に残っていますとか、コメントなくても御言葉を送るという、それが私たちが持っているものをあげようということなんです。だから年賀状にしてもですね、金貨新年明けましておめでとうございますと言ったらほとんど意味がないんですね。でそういう、まあ、キリストを信じてない人もそれでもいいと思う、仕方がないから書くことはなければ、でもまあ、一言でもですね、御言葉に力があるわけです。ここの人はペテロに影響されたんじゃないですよね。 ペテロの力では全然ないわけです。ペテロはヨハネのあんま力なかったから裏切ってですね、逃げてしまったぐらい。この世はその人間を持ってです。この人間がすごいんだなんて思ってしまう。そうじゃないんですね。もうその聖書の見方を徹底しているわけです。キリストの力をもらって元気になるわけです。だから、ある人があんまり人間的に良くなかってもですね、その人からキリストのことは伝わることがあるわけです。非常に立派なような人格も優れたような人でも全然神のことは伝わらないこともある。それも本当に不思議なぐらいです。だから、これは神様の言葉ってのはこういう意味で独立したところあるんですね。でこの人もそれを知ってたからですね、足が治ったと、歩けるようになったと、現実にこういう言葉、生まれだけど、実際にも起こってきたんですね、一部。私は見た、こんな人見たことはないけれども、実際に起こってきたということも読んだりあれで知ってますけども、だけど実際にあるかどうか以上にですね、みんなの人に起こることははるかに大切ですよね。みんなの人に本当に求めたら起こるのは、これは霊的に、精神的な意味で立ち上がるということです。たとえ病気であっても、家族が非常に苦しくて真っ暗であっても、そういう状態の中でですね、希望も何もなくても、そこから立ち上がることができたと。でこの人は、ペテロさん素晴らしい、ペテロさんありがとうって言って、ペテロは素晴らしい人だと褒めたたえたかというと、そうではないということはすぐに分かりますね。この8節を見たら、8節ですね、踊り上がって踊ったりしたけど、ペテロはヨハネを素晴らしい人だって褒めたんではなかったわけです。現代だったらそんなのならないですよね。誰から不思議なこと、不思議なことした、あの人は素晴らしい不思議な人だってもてはやしてしまうわけです。はっきり聖書の世界ってそういうですね、人間って本当にみんな弱くて脆いものだと、力のないんですよね、実際と。だけどその人がですね、神様の言葉、キリストの言葉をしっかり持ってたら、その言葉があるから強くなるわけです。だから私たちはその強そうな強い人を見てですね、あの人は強いと言うんじゃなくて、その人にある神の言葉になり、キリストが強いんだというふうに、そこをしっかり見ないといけないわけですね。それでこれは私もですね、いろんな足りない欠点もいっぱいいろいろあっても、私がしっかり与えられた神の言葉を見た人は、そこからやっぱりそれなりに立ち上がっていった人も、これは現実におるわけです。私自身の何も力なくても、私が本当に与えられてそこから生き返ったという、その神の言葉を提示して、それを受け取った人は確かにそれによって力づけられるという、そういうことなんです。だから今も本当にこれは起こっていることですね。で、こうしたことに似たことをですね、イエス様が触れたら立ち上がれることができるという、こういう意味を込めて、例えばマルコの福音書の5章、マルコの5章のですね、5章の41というところも、そういうことと関係しているわけです。マルコ福音書の5章の41です。子供、これは女の子ですね、街道の長、責任者の娘だったんですけど、もう死んだというこの35節であるようにね、5章の35から見たら分かるように、街道長の家から人々来て、もう娘さんは死んでしまった、もう来ても仕方がないんだと、信じなさいと言ってですね、39、家の中に入って、子供は死んでいない、人々は嘲笑ったけど、そういうふうに、信じない人々を外に出して、本当に、 必死になって子供のことを思ってきた両親と3人の弟子、ペテロ、ヤコネ、ヨハコですね、だけを連れて宮行って、その子供の手を取ってタリタクーミ、クーミっていうのがその発音なんですけど、クーム、これはヘブライ語に近いように訳したからです。以前の訳ではタリタクミ、クミです、タリタクミ、ここの箇所のヘブライ語の訳もタリタクミにしてありますが、タリタって娘、クームっていうのはヘブライ語で、起き上がる、立つという意味なんですね。でクミ、立ちなさいと、これは少女、私はあなたに起きなさいと書いてあるんです。私はあなたに言ってもタリタクミに入ってないんです。少女よ、起きよ、立てという意味、タリタクミ、この一言がわざわざですね、元の言葉のままで書いてあって、こう訳をギリシャ語でつけてあるわけですね。元はこれはイエス様が語ったこの、当時語ったアラム語っていうヘブライ語とよく似た形のもの、アラム語で言ってるんですね。それが非常に印象に残ってですね、話されたままの言葉で伝わっていったわけです。その一言に不思議な非常な力があった。たった一言なのに長い弁説したりですね、分厚い本を読んで力が得るんではなくてですね、本当に神の力があったらたった一言でいいんですよね。たった一言神の力がそこに宿ってたらば、もう死んでおったものは確かに起き上がる、そして歩き出す。これが人間の、再生の根本にあることですね。神様の力は本当に短い一言でもいいから、それをもらったら実際に死んでるものを生き返る。これはもうみんな今も大なり小なりそうなんですね。特別に悪いことをした人が死んでるんではなくて、人間ってそういう状態なんだと、死んだような状態なんだというわけですね。誰でもそういうとこあるわけです。でそれがみんな死んだような状態であっても、たまたま家庭の状況とかいじめとかなんかいろんなことあったため、それはパッと吹き出してですね、とっても悪いことをしてしまったり、もう生きていけなくなって死んでしまうということも起こりますが、そういう根は誰でも持ってるわけですね。誰でも持ってる。だから誰でもですね、このイエス様の力、いわば手を取って起き上げてもらわないと起き上がれないわけです。でそんな必要はないとか言ってる人も多いと思いますけど、大きな何かが起こった時には本当に自分の力っていうのはとっても弱くて、何にもどうすることもできないということを思い知らされるわけですね。でこの聖書はそういう非常に深くですね、自分が力がない、そして罪深い脆いもんだと思い知らされた時に初めて光り始めると。だから信仰を持っておってもですね、マンネリになって、もう自分ほんな何でもないと、そういうふうな、別に罪ももう許してもらえて、もう新しい気持ちになれなかったらですね、だんだんと古びていくわけです。それも私たちもいつも目覚めていなさいって言われたように気をつけてないと、そういうふうにいつの間にか神様のことを持ってるつもりでどっか消えてしまう、あるのは自分の言葉、他人の言葉が心にあるということになりかねないということですね。はい、そんなふうに、ね、このところもイエス様の直接の手によって足りた組っていうその一言によって引っ張り上がる。私たちも起きなさいと、立ち上がりなさいというその一言ですね。ここもそうです。たった一言だから、そこに私たちも少しなりとも祈りを込めて御言葉を送る、あるいは語りかけるということでですね、その弱っている人に力が伝わるということなんですね。でその神様の言葉って本当に永続性があるんですね。不思議なことだけど、私は多くの方々の支えもあって、命の水とかいう冊子も書いてもう何十年も、なります。あれはもう来年でちょうど40年ぐらいになりますね、書き始めて。でその間いろんな人からの応答もあったわけですね。 王都は名もない人、これも一種の王都ですね。名もない、書かないっていう人も一種の王都ですけども、次のもですね、会ったこともない知らない人ですけど、これはある別の人が命の水を送ってるんですね。多い人は40部近くも私が送って、その人がまた一人一人にコメントをつけて送ってる人もいます、ね、ずっと以前から。でそういう人から送られたものを読んでですね、そしてまあそれで自分もまあ元気づけられてるけど、自分の友達に自分の言葉ではなかなか言えないから、この命のこと、水を横にもらって、あの野の花ももらって、それによってですね伝えたいと思う、だから余分に送ってくださいと言って来られた人おるし、別の九州のですね、長年九州大学の教授をされていても90近く80何本になる方でも、眠る時間が増えたとかで病気もある方ですけど、熱心にですね、読まれて、またそれを伝道のために使うということ、そういうふうに年老いた方でもですね、自分がまあ語ることは十分できないと思ったら他の何かを使おうと。だから私の命の水とかですね、海津さんとか、まあ、伊丹さんとかのこの詩集、詩集が分かりやすいから、まあ、詩集を使うからとか言って10部来送ってほしいとかですね、そういうふうに以前からよく言われてきている人です。でそういうふうに、自分が言うこと、場合によってはですね、別の人が書いた紙の言葉を提供する、それで自分の持っているものをそれ相手にあげようというわけです。これはみんな大なり小なりそうなんです。私がもらあの受けたのはですね、柳原忠夫という人はどんな人か全然知らなかったわけです。本の後ろ見たらそれは東京大学の総長だとか書いてあるけど、会ったことも性格人から全然わからない、その人に惹かれたんでは全然ないんです。その人が書いておった神の言葉が突然私を引っ張ったわけです。ですね。人間に魅力感じていったんでは全然ないんですね。そういうふうに独立して働くということです。だからさっきも言ったように、私は何も持ってない、できないとかいうことを言わないでですね、そういうふうに少しでもハグでも手紙でもメールでもの中に神の様の言葉を一言でも書いて送ると、それが神様が用いられる。で野の花でもそういうふうに今の人のようにですね、これを用いたいということです。まあ、別の人からも5部とかですね、10部と送ってほしいとかいうふうにして、それを使うという、そういうのが具体的に今日の私たちに当てはめれば、私が持っているものをあげようということですね。何らかの形で神の言葉につながっているものです。自分の意見をあげるといっても、その意見を間違ってもいっぱいあるし、意見考えのいくらでも違っているわけです。それをもらったからといってですね、別の人の意見また入ってきたら混乱するばっかりです。そういう意味ではですね、永遠に変わらないもの、神様の言葉をあげようということ、そういう意味が以前も私も分からなかったですね。信仰を持った頃から間もない頃、神様の言葉をあげますって、神様のことを読んだら分かるのに、今もらったと同じだと思ったぐらいです。でもだんだんとそのことの意味がですね、なんか分かってきたわけですね。その私に神様のことをあげますって、まあ、あの大学を卒業するときと別れるときですね、私はこの神様の言葉をプレゼントしてあげますって、差し上げますとか言われたことも何度かあるんですけどね、それに信仰のまだ、まだまだまだのときには意味が分からなくて、だんだんその意味が分かるようになってきたんですね。まあ、そういうふうに、このところでやはり持っているものは何だろうかと、で神様の言葉は他の人の新しく蘇らせる力があるんだということを信じて、それを続けていくということなんですね。どんなに相手が受け取らないようなことが重なってもなおかつ続けていくと、諦めない、その点ですね、物っていうのはそれは適切なものであればそれはよく働くことあるけど、例えばお金、大金をですね、遺産相続でいっぱいもらったと、1億円も遺産相続でもらったりした、その人はもらったり体が悪くなってしまうんですよね。働かなくたって いっぱいお金あるんだから。これは実際に去年の全国集会で福島でですね、私もよく知ってるあの方が発表されて、私も個人的に聞いたこともありますが、書いたもので見たこともあります。福島の東京電力のですね、送電線、電線ですね、送電線、それを建てるということで非常に巨額の金をですね、大きな山林を持ってる人と金をもらってしまって、そうしてそのためにその人は昼間から遊び、いろんな遊び、悪い遊びをするようになってしまった。そうして、その何年かのうちにはとうとうその人は全部破産してしまって、で今どうなったか分からなくなってしまったと。そういうふうにですね、今の福島やああいう被災地でもそういうお金をいっぱいもらってですね、家ごと転居した人は何千万、7千万とか莫大な金をもらってる人もおるみたいですね。それで俺は遊び、遊興にいっぱい使って、悪い遊びに使ったりして、もう本当に人間まで破壊してされてしまったという人もおるという、現実にいろいろ私も読んだ中で、見てきましたけれども、お金というのはですね、そういうふうに持っているかあげようと言ったらたくさんもらってもかえって悪くしてしまう人もたくさんおるわけです。そういうふうに、それは食べ物です。お酒、この人は好きだからお酒いっぱいあげようとか言ってあげたら、飲んで飲んでしたらですね、酔っ払って病気になったら、これが味を占めてお酒飲みになったらとっても困る、悪いことになりますよね。そういうふうに物っていうのはね、適切な量であればですね、それは本当に良い働きをするでしょう。本でも物ですからね、ちょっとしたものでも。だけどちょっと過ぎたらもう害が起こったりで、物っていうのはみんなにあげるわけにいけないわけですね。誰かに何か物をあげたら他の人はもらえないって、また妬みが起こったりいろいろ起こりますが、神様の言葉っていうのは誰にあげてもあげても減らないわけ。そういうふうに、この私が持っているものっていうことをもう一度ですね、私たちも本当にそのことを知っていきたいと思いますし、で最終的にこの人はどうなったかと、9節見たら分かるように、8節9節、神を賛美するっていうのを2回繰り返しているわけです。8節ですね、歩き回ったり踊り行ったりして神を賛美したと。そして民衆はみんな彼が歩き回って神を賛美しているのを見た。これが本当にですね、この賛美してるっていう姿、そのものがまた影響を及ぼしてます。人間を誰かがね、褒め立てて見ても何も影響を受けないわけです。だけど神様本当に素晴らしいという気持ちで、心からこれを褒め称える、賛美、あるいは証しする、そういうことは神様によってまた祝福をされるということなんですね。こういうことのために詩編でもですね、終わりの方にはたくさんハレルヤ、神様を賛美するっていうことがたくさん書いてある。人間も最終的にはこういうふうにですね、いろんな不満や悲しみある中で、神様によって立ち上がらせて歩みしていただいて神様を賛美すると、そういうことができたらというのが私たちの願いでもあるんですね。はい、そこまで来ています。